こんにちは、坂口千夏です。薬と栄養のテックプレゼンツ、薬局から始まった健康づくりの輪、毎週日曜日の穏やかな時間、皆様の健康と充実した生活のための話題をお届けします。今月は有限会社テックの管理栄養士武井秀樹さんにお話を伺います。今回はどんなお話をしてくださるんですか？
今回は新型栄養失調をテーマにお話ししたいと思います。
はい、新型栄養失調ですか？お願いします。
はい、栄養失調と聞くと食べる量が少なくてエネルギーが足りなくなる低栄養の状態はイメージしやすいかと思います。
そうですね、痩せてしまうというイメージがありますね。
はい、こういった低栄養以外にも特定の栄養素が不足してしまう場合に起こる栄養失調が増えているようです。厄介なことに新型の栄養失調はしっかりと毎日3食食べていても起こり得ます。
そうなんですか。しっかり食事を食べていても栄養失調になるんですか？
はい、カロリーは十分に摂取できているのにビタミンやミネラルといった特定の栄養素が不足している場合に新型栄養失調になってしまうというケースがあります。
そうなんですね。どんなものが不足しやすいんですか？
はい、最も不足が懸念されているのが筋肉を作る元になるタンパク質です。タンパク質が不足すると免疫力の低下や筋肉量が減って体脂肪の割合が増える隠れ肥満にもつながります。毎日の食事をパンや麺などの炭水化物だけで簡単に済ませている方や朝食を食べていない方、こういう方はタンパク質が不足しやすいです。食事相談を受けていると比較的若い人でもこういう食事の仕方をしている人が多いなと感じます。
なるほど。他に不足しやすい栄養はありますか？
はい、タンパク質に次いで不足が懸念されるのがカルシウムやマグネシウムといったミネラル、あとはビタミン A、ビタミン C などのビタミン類です。
どういう人が不足しやすいんでしょうか？
そうですね、主食、主菜、副菜が揃っていない食事や毎日同じようなメニューを召し上がっている方は特定のビタミン、ミネラルの過不足が起こりやすいと言えます。例えばメインのおかずに毎日お肉ばかり食べているという方はタンパク質は摂れていますが魚に多く含まれているビタミン D や大豆製品に多いカルシウムなどの摂取が不足しやすくなります。
いつも決まったものばかり食べているとどこかで栄養の偏りが起きやすいということですね。
そうですね、やはり主食、主菜、副菜を揃えるというのは基本ですが、またその中でバランスよく食品を選択するというのは意外と難しいと思います。テック調剤薬局の各店舗では管理栄養士が食事バランスを整える相談に対応していますので、自分の食事バランスが気になるという方はお気軽にご相談いただきたいと思います。
はい、ぜひアドバイスいただきたいです。武井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
薬と栄養のテックプレゼンツ、薬局から始まった健康づくりの輪、また来週。